はい、おはようございます。井上です。2024年5月19日、今日は日曜日ですね。いかがお過ごしでしょうか。大阪は今日はなんか天気悪いですね。なんか今日全体的に天気悪いみたいですよね。昨日まですげえ暑かったのになんか今日は涼しいみたいな感じで、まあ本当に寒暖差で体調やられちゃうんじゃねえかなっていうような感じではあります。今日はですね、賃貸物件の資金ゼロ、首都圏や近畿圏で急増、背景に物価上昇や使い道をめぐるトラブルなどみたいなね、産経新聞の記事がありましたので、まあそれについてちょっとねお話をしていこうかなというふうに思っております。まずですね、番組のフォローぜひお願いします。番組のフォロー、あとね、聞いた感想とか、ご意見とか、こんなことあったよということがあればぜひねコメントもしくは、レターでいただけたらありがたいなというふうに思っております。で、記事の冒頭ですね、賃貸物件を借りる際、敷金を負担しなくて済む敷金ゼロ物件が増えている。そんな調査結果を不動産サイトの運営会社が明らかにした。食料品や日用品の値上げで生活負担が重くなるから、初期費用は軽くて済む、賃貸物件の方が一層求められているようだというところで、まあ、ゼロゼロ物件とかもね、結構前からある形ではあるんですけれども、ただ、敷金ゼロって、これ結構、あれですよねっていうところなんですよね。要は、敷金で預けているからこそ、その、なんていうかな、退去するときに、その現状回復費用の、その借り主負担の部分ですよね。そこに充当するから、まあ、新たな敷金負担がないよっていう形で済むと思うんですね。ただ、これ敷金預けてないと、基本的にはその時の現状回復費用って請求されるわけじゃないです。だから引っ越そうとするときに現状回復費用と、次の物件の費用とかかるから結構しんどいんですよね。だからある意味ちょっと合理的なところではあるんですよね。ただもちろんその何て言うかな、資金の使われとか具合とかね、その現状回復費用の役割、なんか分担割合とかその範囲とかっていうところでいろいろご意見っていうかね、考え方あると思うんだけれども、一応決まってるんですよね。ガイドラインが決まっていて、それ通りにやっていくと意外とそんなに借り主さん負担っていうところってあんまりないような気がするんですね。大抵、あ、これって貸主の負担なんだって思うことって結構多いんですよ。で、私自身も、今はもう一軒家を、賃貸出しているだけなんですけど、実家ね、今住んでないからそこ使わしているだけなんですけど、この前も退去あったんですが、やっぱそれなりに負担は当然ありましたよ。はい、親負担っていうところがあって、で、借主さんの負担っていうのは、あくまで借主さんの過失の部分に関して、負担いただいたっていうところがあるので、結局トータルで負担した額っていうのは絶対大家の私の方が大きかったかな。まあ、明細通って出るので、まあ、多かったかなっていうところがあります。だから、敷金ゼロ物件って、確かに借りやすいっていうのはあるんだけれども、退去時に結構負担が来る。だから結局先に払うか後に払うかのも話なんですよね。ただ、大家側からすれば、基本的には先にいただいた方が安全ですよねって話だと思うんですね。あとは、その賃貸物件に関しても、その、なんていうかな、契約期間って決まってるじゃないですか。だから、例えばその期間中に、その、なんていうのかな、敷金みたいなものを、預け入れる制度みたいな形に、まあしてってもいいんじゃないかなと。だからマンションとかで修繕積立金みたいな感じでやっていく。で、退去の時にそれを清算するみたいな形に、まあしてったら負担が減るのが、だから分割払いみたいな形でやっていくっていうやり方もありかなっていう気はしています。だから、でも結局は後々負担するってことを考えれば先に払っといた方がいいんじゃないかな。だいたい今1ヶ月とか2ヶ月ぐらいじゃないですか。資金でねっていうところがあるので、まあ払っといた方が私はいいんじゃないかな。確かにそのいろんなものが値上げされているっていう中で、そのね、住み替えるのにその敷金の負担がってのあるんですけれども、でもその大家サイドからすれば、まあ払っといた方がいいんじゃないのと、集めた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりします。で、まあそういう記事に関してね、ちょうどまあ季節柄そういうのもあると思うんですけれども、まあヤフーニュースの記事だったので、でコメントがヤフコメなんについてるんですよね。で、それ見ていくと、敷金よりも礼金をゼロにすべきだみたいな感じで書いてあるんですよね。で、敷金は退去時の、補修等の一定の意味があると思いますが、なぜこれから家賃を継続して納める、借家人に対して、借家人が家主に対して礼金を払う必要があるのか意味がよくわかりませんと書いてあるんですけど、この人自体は、礼金の意味を分かってないっていうところなんですね。で、何かっていうと、じゃあ、礼金って確かに昔は、その住むところがね、ない中貸してるから、そのね、貸す人側にね、ありがとうございますってので礼金払ってたって、確かにそういう経緯はあるんですけど、今現実問題どうかって言ったら、別に礼金って大家のとこなんか1円も入ってこないですからね。ね、それ勘違いしちゃいけないんですよ。礼金じゃ何に使ってるかって言ったら、広告費ですよ。 不動産屋さんがその賃貸とかで応募とかするのありますよね。そこに充当しているのはほとんどなんですね。だから礼金って言って集め、だから今礼金で集めてないケースが多いんじゃないかなって思うんですけれども、基本的には礼金って形で集めているものはその充当されているっていうところですよね。まあそれもね、だったら広告費用は大家が負担しろよって思うかもしれないですけど、やっぱりその維持管理コストとかっていうところがあったりとかするので、基本的には礼金集めても大家さんのポケットに入っているってことはほぼないっていうのが現状ですね。だからまあ広告費負担をしてもらってるって言ったら確かにゼロにすべきなのかなっていうところはあるんですけれども、まあそういうところでやっている。だから最近って礼金に負担しているところ、敷金いくら礼金ゼロっていうところの個人的には多い気がするんですけどね。だから礼金とかで取ってるところっていうのは基本その大家さんに入ってるっていうのはあんまりないと思いますよ、今のご時世でいくと。もちろんその希少物件とか結構条件がいいところだって話別ですけど、通常の賃貸の物件だったら礼金っていうのはほとんどその大家さんのポケットに入るってことはないんじゃないかなって。もちろんその個人契約とか別ですよ、その仲介業者かまさないでもう個人で貸してるとかで、じゃあ礼金って言われたら多分それは入っ、ね、ポケ入っちゃうかもしれないけれども、まあ、基本的にはないかなと。だからもう礼金取る親やったら基本はもうそのなんていうのかな、あの修繕じゃねえや、あの敷金に充当しちゃった方が、そっちで集めた方がいいかなと。まあ、後々ね、返すってことを考えれば。で、結局だから、礼金取っちゃうと、礼金も当然売り上げになるわけですよね。で、なると、やっぱ課税対象になってくるので、だったら、敷金で預かり金っていう形で処理した方が、まあ、いいんかなっていう気は、個人的にはします。まあ、これ人それぞれ考え方あるんでね。で、まあ、基本、その、なんて言うんだろう、その、なんか仲介で出した場合って管理会社に制約したらね、結局その家賃の1ヶ月分から手数料で払うわけですが、大家はね払ってるわけなので、そう考えると礼金っていらないんじゃないかなっていう気はします。で、私が貸している物件も礼金は取ってないですね、基本的には。敷金だけ確か 1.5 かな、 1.5 いただいていて、で、あとはないですね。ただ退去の時にその必要事項は負担していただくっていう形になってますんで、で礼金に関しては取ってないですけど、そのいや田中さんが決まったら基本的には管理会社管理していただいてる、不動産屋さんにあのあれです、1ヶ月分家賃の1ヶ月分を手数料としてお支払いする。で、その後はあの家賃の 10% をずっとまた管理手数料って形で払っていくみたいな感じでやってますね。だから礼金っていうもの自体のね、捉え方だから礼金で名前やめたらいいんですよね、もうね、っていうところはあります。だからむしろ礼金よりも敷金に充当した方が絶対に何かといいかなっていう気はしますよね。で、まあこれからね、だから今までデフレだったから、これまでね、だから家賃が上がるってことはなかったけど、今後多分家賃って上がっていく局面だと思うんですよね。だから結局不動産投資している人たちも今までって結局で家って住むところって基本的には経年劣化していくので、新築が一番高くて、でどんどんどんどん安くなっていくじゃないですか、家賃も石狩りなんですよね、よっぽどロケーションが良くない限りは。だけどロケーションが良かったら今後は多分家賃下がるっていうか上がっていくっていうことも多分、だから家賃交渉っていうことが大家側からも出てくるんじゃないかなっていう気がします。その場所によるとも思いますよ。ロケーションが良くて相談規模があれば、まあ、全然 OK だと思いますけど、まあ、そういうところはどんどん逆に家賃を上げるっていう交渉をしていっても、まあ、いいんじゃないかなと思ったりはします。で、一つ思うのはもう個人的に今思っているのは、あの家はやっぱりね買わない方がいいかなって思ったりはします。やっぱり自由度が減りますよね、家持っちゃってるとっていう、まあ、買っちゃうとね、でローンとかもあるから。だからまあその結局ね、子供がいる時とか子供が独立した後とか子供生まれる前とかもいろんな人生のなんていうのかな、ライフスタイルのフェーズに応じてやっぱ住むところって変えた方がいいんじゃねえかなっていう個人的には実際思ったりしますよね。で、結局実家があったりとかする人なんかに関しては別にもう家なんか買わなくてもいいんじゃないかなと。むしろ今私自分のところは今マンション持ってますけし、実家も賃貸出してますけど、じゃあ今後どうするかって言ったら、実家は今住んでるところで実家の方が全然便はいいんですけど、まあ、基本は実家はずっとその便がいいがゆえにあの、ね、借りる人がいるので、あとは賃貸で出しといた方がいいかなっていうのが今結論なんですよね。まあ行くでは分かんないですよ、自分が年取ってあの 賃貸借りれなくなることは当然あるわけじゃないか、その時は自分自身はいいっちゃう話あるんですけれども、まあ、基本的には出しとくかな、だから今住んでるマンションとかずっと住んでいくかな、どうかなみたいな感じではあります。ちょっと話は逸れましたけれども、ただまあちょっとね、話を戻すと、まあ、資金に関してはしっかりと集めといた方が、ゼロ物件では個人的にはやめた方がいい、大家さん側の立場として、確かにゼロの方が入りやすいけれども、その後現状回復の時に回収できないということを考え、回収できないリスクがあるということを考えれば、まあ、先にいただくっていうのも手かなと。であとはその最初にドンと払うよりも、例えば資金が、ね、1.5 ヶ月分だったとするならば、まあ、それをだから 10年間みたいな感じ、 10年じゃねえや、1年間で分割、だからそのなんていうかな、その賃貸期間で、分割する、だ契約期間で、例えば2年契約だったら24分割して納めていくってやり方でも全然いいと思いますよね。で、退去するときに清算をする。なんかそこから充当して足りない部分に関してはっていうところ。だから、契約未満で出るときとかは当然不利になるリスクはあるけれども、基本的に契約なので、まあ、そこはうまくやるしかないのかなと思ったりはします。というところで今日はですね、ちょっとね、話がいろいろあっちってこっちしましたけれども、賃貸物件の敷金ゼロ物件が増えてるよっていうお話がありましたね。まあその中で、まあ敷金は絶対ね、私は取った方がいいんじゃないかなと、払った方がいいんじゃないかなっていうところと、ゼロはやめてね。あとはちょっと礼金の、位置づけっていうところが、ちょっと今現状と昔と違うぞっていうところが、ちょっと認識されてない部分があったので、そこら辺もちょっとお話をしてみました。というところでですね、まあ今日の話聞いて、多分ご意見とかいろいろあろうかと思いますので、いろいろ私はこう思うよとか、こんなことあったよとか、こんだけ現状回復費用で取られちゃったよとかあったら、コメント欄にコメントいただけたらというふうに思います。というところで今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。